住民、地域、市の連携による防災・減災のまちづくり、大規模風水害事前行動計画を策定します。問い合わせ、危機管理室、危機管理政策グループ、電話内線352。 1. 忘れてはならない小貝川堤防決壊の歴史。昭和56年1981年、小貝川の堤防が決壊し、家屋の浸水や田畑の冠水など、当時の龍ヶ崎市は多くの被害を受けたと聞いています。私が生まれてからは、川の決壊や洪水などの災害が起こったという話は聞いていません。しかし、今まで大丈夫だったから、今後も大丈夫ということはないと思います。今後、豪雨などにより、様々な水害が起こる可能性は十分にあると思います。河川の氾濫のような水害が起きた場合、市はどのような対応を行うのでしょうか。これは先月開催した子ども議会での子ども議員からの質問です。決壊後、小貝川の堤防は強化されましたが、近年、地球温暖化などの影響で台風の大型化や記録的な集中豪雨が頻発しており、平時から大規模風水害に対する備えを進めておかなければなりません。本市では、昭和56年8月24日に発生した小貝川堤防決壊による洪水災害の教訓を踏まえ、この日を市民防災の日と定め、毎年総合防災訓練や消防団の水防訓練を実施するなど、水害対応能力の向上を図ってきました。2. 台風などの風水害対策に事前行動計画の必要性。米国では平成21年、ハリケーン・カトリーナにより大被害を受けました。このため、平成24年、ハリケーン・サンディの襲来に対して、住民、行政、関係機関が一体となった事前行動計画、タイムラインを作成し、この計画を運用することにより、大きな防災・減災効果を発揮し、注目されました。日本でも国土交通省は、平成25年の台風26号などを教訓に、事前行動計画の策定を打ち出しています。本市においても、地形及び水害の歴史を踏まえるとともに、大型化する台風などの大規模風水害に備え、住民、地域、市の動きを焦点に、誰が、何を、いかに行うかを整理した事前行動計画を策定することが必要と考えています。3. 龍ヶ崎市の地形及び水害の歴史。本市は茨城県の南部、都心の北東約 45km に位置し、東西 12km、南北9キロメートル、面積 78.2 平方キロメートルであり、市の北部は関東ローム層の堆積する稲敷台地、南部は低地部となった平坦な沖積平野です。また、北部と南部の境界は、大地を削り込んで作られた谷底平地が東西に連なっています。河川は小貝川が市の西北部から利根川に流れ込んでおり、低地部には論所排水や江川などが東南方向に流れ、新利根川に流れ込んでいます。このような地形により、市内北部と南部の境界部分は土砂災害警戒区域に指定されています。また、小貝川東部の低地部では、小貝川の堤防決壊による洪水発生に注意が必要となっています。水害の歴史を振り返ると、1742年、寛保2年以降、小貝川の堤防決壊は14回にも及んでいます。利根川の水位は小貝川の水位より高いため、利根川上流で大雨が降ると、利根川の濁流が小貝川に逆流して、小貝川の堤防を決壊させてきました。特に、昭和56年8月24日、午前2時12分に発生した 湖海川の堤防決壊は市面積の4分の1に及ぶ大洪水となり、住家浸水1257棟、この内訳は半壊42棟、床上浸水432棟、床下浸水783棟です。高知の冠水被害は水田1600ヘクタール、畑50ヘクタール、被害総額約27億円の大災害となりました。4、近年の関東地方での台風の大型化などの異常気象。近年の台風は大型化し、また大雨や竜巻が頻繁に発生するなど異常気象と言われています。平成25年の台風18号や26号は日本列島を北上するに従い、ますます勢力を増して大災害を引き起こしました。台風18号は京都、嵐山などで大きな浸水被害をもたらし、初の特別警報が発表されました。台風26号では伊豆大島で土砂災害により39人が死亡または行方不明になっています。今年の梅雨は関東地方の上空に寒気が流れ込み、地表面の暖かい空気が上昇気流となって積乱雲を発生させ、東京では時間雨量が100ミリを超える猛烈な集中豪雨や大きな雹が降るなど極端な気象現象が頻発しています。私たちはこれまでに経験のないような大雨が降ることなども考えておかなければなりません。5、台風などによる風水害発生見積もり。台風が接近、襲来した時などに市内で想定される風水害として、1、湖海川堤防決壊による洪水被害、2、土砂災害警戒区域などの崖崩れ被害、3、内水氾濫による道路などの冠水被害の3点について想定される状況を見積もってみます。1、湖海川の堤防決壊による洪水被害。昭和56年8月23日午前4時、台風15号は千葉県館山市付近に上陸して東北地方に縦断していきました。紀伊半島南部で降り始めた雨は次第に東に広がり、東日本では1時間に30から70ミリの強い雨が断続的に降り、比雨量は関東地方の山間部で局地的に400ミリを超えました。21日から23日までの本市における総雨量は約60ミリと比較的少量でしたが、利根川上流の山間部では日光で590ミリ、榛名で516ミリを記録しています。このため台風は通過したものの、利根川の水位は徐々に上がり、ついには湖海川に逆流して高須橋上流付近の砂岩が決壊、大洪水となり大災害になりました。湖海川の堤防は昭和56年の決壊以降、国が主体となり損傷を受けた箇所を大規模に補強工事するなど、決壊前に比べて大幅に強化が行われていますが、大雨と地震などの複合災害の発生も考えておかなければなりません。2、土砂災害警戒区域などの崖崩れ被害。平成25年の台風26号による土砂災害においては、降り始めからの総雨量150ミリの後、最大1時間雨量 46.5 ミリと本市の観測史上最大の時間雨量を記録して、総雨量が244ミリとなりました。また最大風速 18.5 メートル毎秒、最大瞬間風速 27.8 メートル毎秒の風が吹き、土砂災害警戒区域で13箇所の崖崩れが発生しました。このような集中豪雨においては、人命を最優先として土砂災害警戒区域などで崖崩れの発生が考えられる場所では早めの避難を考えておかなければなりません。3、内水氾濫などによる道路冠水、宅地の床下浸水などによる被害。台風26号では佐野木駅周辺地区や旧市街地の低地部などにおいて、道路冠水や宅地の床下浸水などの被害が生じました。 計画的な市街地整備、排水路整備、排水用ポンプ整備などの対策は取られてはいますが、讃岐駅周辺や旧市街地、河原城、北門間、大宮などの低地部では極端な集中豪雨が発生した場合、側溝、下水道や排水路、排水ポンプだけの処理能力では一時的に水を流しきれなくなり、部分的に道路冠水や宅地の床下浸水などの被害が発生することを考えておかなければなりません。ただし、本市における内水氾濫は道路冠水や床下浸水であり、住民に対して避難勧告などをするまでには至らないと考えています。紙面上に地図と写真がありましたが、省略させていただきました。ここまでの担当は松本でした。
6、大規模風水害事前行動計画一例。以上、台風の接近襲来などによる風水害発生見積もりを行ってきました。台風や低気圧の接近襲来は、あらかじめ発生を予測することのできる災害です。本市は、気象庁や茨城県などから収集した情報を整理して、台風の接近度合いに応じて自主防災組織などと連携しながら、注意情報などの伝達を行います。住民の皆さんは、市から伝達された情報に基づき、家の周りを見回り、暴風雨対策を行います。さらに、台風の接近により、小海川の堤防が決壊、あるいは土砂災害警戒区域での崖崩れなど、大規模な災害が発生する恐れがある場合は、避難勧告などを行い、避難していただくことで、被害を未然に防ぐことになるものと考えています。今回作成した大規模風水害事前行動計画一例は、災害発生が想定される数日前から事前準備する事項などについて、いつ、誰が、何を、どのようにすべきかの事前行動を連携しやすいよう一覧表で定めたものです。7、事前行動計画で負のスパイラルを克服。この事前行動計画を確認することで、災害対応の遅れから被害が拡大化し、災害が拡大する負のスパイラルを回避するとともに、住民、地域、市の連携のもと、防災・減災の効果が期待されます。負のスパイラル克服について図で解説されています。災害に対する対応が発災後になった場合には、大規模水害が発生し、それが対応の遅れにつながり、被害が拡大。それがさらに対応の遅れを生み、大規模水害の拡大につながり、負のスパイラルに陥ります。そして、復旧の長期化を招きます。しかし、災害に対する対応が発災前に行われた場合には、事前の準備により、大規模水害を減災し、さらに迅速な対応により、被害の軽減が可能となり、負のスパイラルを回避でき、復旧の短縮化が図れます。8、住民、地域、市の連携による災害のないまちづくり。事前行動計画は、大規模災害が発生するような状況においても、迅速な対応を促し、被害の拡大を阻止することで被害を軽減し、さらには復旧の短縮化を図ることができます。平成26年3月、本市では地域防災計画、一般災害等対策計画編を見直し、台風26号を教訓に、避難勧告などの雨量数値基準値及び河川水位基準値を設定しました。今年の台風8号の接近に際し、市はこの基準値に基づき対応行動を取りました。今後は大規模風水害事前行動計画一例をたたき台として、住民、地域、市の実施事項の適否と相互の連携要領を確認しながら、不備事項を修正し、大規模風水害事前行動計画策定に向けて取り組んでいきたいと考えています。市民の皆さんや自主防災組織などのいろいろな視点からのご意見をいただき、 さらなる災害のないまちづくりに邁進していきたいと思います。住民、地域、市の連携で防災・減災の様子が漫画で表されています。台風上陸を前に、市の災害対策本部では3人の職員が地図を見ながら避難所開設、避難勧告、市民配布用の土のう準備、住民への注意喚起等の話し合いを行っています。地域では防災倉庫の前に6人の住民が集まり、コンテナの点検、危険箇所の点検、要援護者への声かけ、市災害対策本部との情報の共有等について相談をしています。住民は気象予報や防災情報を確認し、避難所、避難経路の確認、防災グッズの確認を行います。また自宅の保全等を行います。男性が自宅の塀を釘を打ちつけて補強している漫画が描かれています。三者の絵は双方向の矢印でつながっています。大規模風水害事前行動計画一例。台風の接近の推移、時間の経過、気象庁、国交省、県の対応、龍ケ崎市災害対策本部などの対応、消防団の対応、自主防災組織などの対応、住民の対応の順に読み上げます。台風が沖縄本島付近に接近。時間、3日72時間前。気象庁、国交省、県、気象情報発表。龍ケ崎市災害対策本部など、台風の動き、雨量、小貝川、利根川水位等の気象データ収集の開始、消防団、自主防災組織など、テレビ、ラジオ、ネットなどで気象予報を確認、住民、テレビ、ラジオ、ネットなどで気象予報や防災情報を確認、台風が九州から東日本へ接近、時間2日48時間前、気象庁、国交省、県、台風の勢力、進路方向、接近時期、雨量、風速等の見積もり等を発表。龍ケ崎市災害対策本部など、1、警戒本部、災害対策本部の設置、2、台風状況、各部の準備状況等の第1回対策本部会議、3、消防、警察等関係機関との情報交換、4、避難所となる施設状況、搬入物品等の確認。5、土砂災害警戒区域世帯及び要援護者等の把握。6、消防団本部との情報共有。7、排水ポンプの異常の有無確認。8、学校、保育所、学童保育の休校等の判断。9、施設事務所の市民の要望により土のう配布。10、土砂災害警戒区域内自主防災組織、住民自治組織へ連絡。11、避難所開設調整、状況により避難所開設。12、避難所を開設した場合は自主的避難を広報。13、対策本部設置時の職員ローテーション勤務体制配備計画作成。14、自主防災組織への情報提供。メール等配信。消防団、1、消防団装備品等の稼働確認。2、消防車両の確認。3、連絡体制の確保。4、災害対策本部への参集。5、自主防災組織や住民自治組織などと連携。自主防災組織など、1、防災コンテナの点検。2、災害時、要援護者の状況確認。3、防災カルテにより危険箇所などの点検。4、自主防災組織内情報共有。5、地域内危険箇所の確認、市へ通報。6、地区内の排水口など点検。7、市からのメール等による情報入手。住民、1、自宅の保全。ベランダの植木鉢や物干し竿などが吹き飛ばされないようにし、動かせないものはロープで固定。2、避難所や避難ルートの確認。3、防災グッズの確認。4、家族の所在地等の確認。5、 雨による浸水の恐れがある家は家具等を上に運ぶ。6、食料品等備蓄品の準備。7、必要な場合は市が準備している土のう等の受領。8、避難所あるいは一時避難場所の確認。9、避難所持ち物品準備。10、自宅近辺等の排水口の点検及び清掃。台風、関東地方へ接近、前線刺激して大雨。時間、1日24時間前、気象庁国交省県、特別警報有無の見通し大雨警報。龍ケ崎市災害対策本部など、1、災害発生見積もり及び応急対策検討の第2回災害対策本部会議。2、継続的に警報等発表について市民へメール配信等実施。3、土砂災害警戒区域等の偵察。4、土砂災害警戒区域の災害要援護者へ避難準備情報。5、土砂災害警戒区域自主防災組織等への協力要請。6、コミュニティバスの運行について調整・広報。消防団、1、人員の確保。2、自主防災組織等により災害時要援護者の訪問確認。3、土砂災害警戒区域の偵察。自主防災組織など、1、災害時要援護者の訪問確認。2、要援護者を避難所へ避難支援。3、避難所確認。4、崖崩れ兆候把握、安全確認をして。住民、1、要援護者等避難。2、避難所に自主的避難または縁故避難。3、雨戸・シャッターの閉鎖。4、台風等襲来時等の会社・学校等の行動確認。5、用水路への見回り禁止、不要不急の外出を控える。6、土のう等の積み上げによる浸水防止処置。同じく24時間前、気象庁・国交省県、小海川水防団待機水位情報・洪水警報を出す。龍ケ崎市災害対策本部など、1、稲敷広域水防組合との調整・連携。2、利根川・小海川の水位を1時間ごとに確認。消防団、1、小海川水防団待機命令。2、水防資機材の確認。自主防災組織など、1、水防団待機命令確認。2、要援護者の把握。住民、1、避難準備。台風が茨城県南部へ接近による強風大雨。時間、12時間前。気象庁国交省県、土砂災害警戒情報。龍ケ崎市災害対策本部など、1、土砂災害警戒区域に対する避難勧告等発令。2、避難状況確認。3、道路管理河川及び排水ポンプ等の巡視。4、冠水状況により道路通行止め準備実施。5、冠水状況及び市民要望に基づく移動ポンプの設置。消防団、1、土砂災害の避難後方支援等。2、土砂災害警戒区域等の担当地域内パトロール。3、通行止め、自主判断の場合は本部報告。自主防災組織など、1、避難所への避難誘導。2、避難所開設・運営協力。住民、1、土砂災害警戒区域住民は避難所または垂直避難。2、家族等への連絡。同じく12時間前、気象庁・国交省・県、小海川氾濫注意水位情報から小海川避難氾濫水位情報発表。龍ケ崎市災害対策本部など、1、小海川沿いの地域に避難準備情報・避難所の設置。2、小海川・利根川の水位を1時間ごとに確認。3、福祉施設等に注意喚起、状況により避難行動支援。4、水防本部長より警戒体制の指示。5、 要援護者の避難状況等確認。消防団1、小貝川流域災害時要援護者等への避難広報支援。2、堤防巡視の土手板。3、漏水箇所等の水防広報実施。自主防災組織など。1、避難所への避難誘導。2、避難所開設・運営協力。3、災害時要援護者の安否確認協力。住民1、災害時要援護者等避難所へ避難。2、避難所への避難準備。台風、暴風を伴って茨城県南部に最接近。時間、3時間から0時間前。気象庁、国交省県、暴風雨被害発生情報。龍ケ崎市災害対策本部など。1、被害状況把握、応急対策活動。2、暴風雨による倒木、飛散物対応。3、交通規制により、土砂災害警戒区域等の二次災害防止措置。消防団。1、冠水車両の救出活動等。2、看板、倒木等の除去。3、交通規制。自主防災組織など。1、被害状況市へ通報。2、救助・救出活動。住民1、被害状況を自主防災組織等へ通報。2、自主防災組織等の地域活動への協力。3、避難所への避難。同じく、3時間前から0時間前、気象庁・国交省県、小貝川氾濫危険水位情報発表。龍ケ崎市災害対策本部など。1、小貝川沿いの地域に避難勧告。2、継続的に河川水位の確認。消防団。1、小貝川流域への避難広報。2、堤防巡視。3、漏水箇所等の水防広報実施。自主防災組織など。1、避難所への避難誘導。2、避難所開設・運営協力。3、災害時要援護者の安否確認協力。住民1、被害状況を自主防災組織等へ通報。2、自主防災組織等の地域活動への協力。台風通過により洪水及び洪水被害発生。時間0時間から。気象庁国交省県、暴風雨被害等発表。龍ケ崎市災害対策本部など。1、被害状況把握、応急対策活動。2、暴風雨による倒木、飛散物対応。3、交通規制により土砂災害警戒区域等の二次災害防止措置。消防団。1、二次災害予防しつつ救助活動。2、避難誘導、救出・救助活動。自主防災組織など。1、被害状況・市へ通報。2、救助・救出活動。住民1、被害状況を自主防災組織等へ通報。2、自主防災組織等の地域活動への協力。同じく0時間から。気象庁・国交省県、小貝川氾濫発生情報。龍ケ崎市災害対策本部など。1、県へ救助部隊要請、自衛隊災害派遣要請。2、警察、消防、消防団、危険区域から退避。3、避難状況確認のため空中偵察要請、偵察。4、住民避難広報支援。消防団。1、危険区域からの避難。2、重要施設の水防広報。3、住民避難支援。自主防災組織など。1、避難所運営協力等。住民1、逃げ遅れた場合は2階等高所へ避難。2、被害状況を自主防災組織等へ通報。3、自主防災組織等の地域活動への協力。備考1、事前行動計画策定の前提は、台風が沖縄方面から九州から本州へと上陸する想定とするが、台風の進行速度などで 本州への上陸時間は変動する。2、災害対策本部会議は関係機関を参集して適時情報の共有及び市の方針や応急対策の活動方針を決定などを行う。3、消防団待機、氾濫注意、避難判断、氾濫危険等の河川警報、水位情報については、群馬県、栃木県等上流の降雨量等により発表時間は変動する。なお、写真及び小貝川堤防の決壊による洪水被害の状況などについては、防災科学技術研究所客員研究員、水谷武氏の市公式サイト防災コラムから引用させていただきました。以上、ここまでの担当は古谷でした。